こんにちは、ラジオです。この音声セミナーでは、今後ネットビジネスをするにあたりまして、ビジネスっていうのは物を売るということですよね。その原理原則について、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、じゃあね、ビジネスの原理原則という、ものすごく根本的なお話をちょっとまあすごくいい機会というかね、まあ、ちょっときちんとお話今までできてなかったなという思いで、ちょっとね、四国の、例によって車を運転中のドライブ中に、すごくいろいろ考えがね、思い浮かんできて、まとまってきたので、急遽収録いたします。まずね、ビジネスの原理原則ということで、これ何名かのね、レジオツアーメンバーの方には都度都度お話ししてるんですが、まあ、私の、ね、7つの秘訣、ネットビジネス初心者に送る7つの秘訣ね、成功するための7つの秘訣の音声聞いていただいた方は、2番目にね、どうやって稼ぐかっていうところの、音声で、もうすでにお話ししてます。で、ちょっとね、話が若干飛びますけども、こうやって私が7つの音声の2番目の、どうやって稼ぐかという音声で説明してますがというふうに言って、もう全くピンとこない人、この人はね、ちょっと多分何回かお聞きいただいてる方が結構多いんだけども、実際こうやってね、2番目の音声の内容何でしたかってこう問いかけるとね、本当おそらくほとんどの方がちょっと十分、パッとねお答えできないんじゃないかなと思います。で、せっかくね、貴重なお時間で聞いていただいてるものですので、やっぱりね、1回2回聞いてもあまりね、残酷な話しますけど意味がないんです。やっぱりね、私がつどつど言ってるように、最低でも7回ぐらい できれば10回以上ね、いいなと思った音声ね、この価値観を自分のものにしたいと思った音声は、やっぱり私であれ誰であれね、やっぱり7回以上10回ぐらいは、何回も何回も聞き込んでいただければと切に思います。で、話戻しますね。で、ビジネスの原理原則なんですかっていうことにパッと答える人は、これは素晴らしいです。もう答えをいきなり最初に言いますけども、これはね、価値の提供なんです。だからね、価値を提供した代価として、報酬ですね、それを、顧客からいただけるという、世の中からいただけるという、本当にシンプルな話です。で、その価値の提供をきちんとねできてる人ほど、要は稼げるっていう、本当シンプルな話で、じゃあその価値っていうのは一体何かというのを、人それぞれね、まあ考えていきましょうっていう話が例の2番目の音声だったんですけども、で、その中で手っ取り早くね、どんな方でもすぐ手っ取り早くできて、なおかつ速攻性ね、1ヶ月ぐらいですぐにその対価ね、報酬が発生するっていうのが一番早いのが、要は背取り、いわゆる背取りですね、物販ですよという話です。で、まあ、私あまり背取りっていう言葉にとらわれるのあまり好きじゃないんで、まあ、物販っていう話にしますけども、じゃあまず物販するときにどうやって人様に売るかということなんですけども、これは本当にもし近くに何か欲しいよっていう人がいたら、その人に直接売っても、これ物販ですよね。何か隣のマンションの人が、何か私欲しいから今あったらね、あの本2000円でも買うのにっていう本って、たまたま自分がね、本棚にその本あったら、じゃあ買います、1500円ぐらいにしときますよって言ったら、めっちゃ喜ばれますよね。ね、定価2000円の本、そのお隣さんが探してて、ね、もう本当買いたいんです、でもアマゾン見たらなんか5000円ぐらいするしとか言ってて、で、あ、じゃあもう定価の2000円でいいですって言う、これものすごい感謝されますね。で、自分はもしかしたらその本一切読んでなくてね、 まあ、ご自分が買ったにせよご家族の誰かが買ったにせよもうずっと何年も放置しているようなものが見つかれば、これすごい、ね、他の方への価値提供ですよね。で、まあ、そんなうまくね、たまたまお隣の方が自分の持ってる本を高値で欲しがってるなんていうことはめったにないんで、まあ、そういうことで Amazon とかヤフオクっていうプラットフォームを通じてみんなでその不要品を、必要とする方に、販売しましょうっていう考え方が、ああいった、ネット物販の考え方なんですよね。でね、ものすごく大切なことを一番最初に言いますけども、そういう買ってくれる人に、ね、必要としてくれる人、価値を欲しがってる人、提供したがられ、うん、提供してくださいってこう望んでる人に売る、そういうね、あの準備ができてないとまずダメっていうことです。うん、まあ、要は直接販売やったらそういう直接、買いますっていう人がいっぱいいるところをこう知ってるとかね。で、Amazon、ヤフオク、メルカリとかのそういった、プラットフォームですね、ネット物販のプラットフォームをきちんとこう、ルールにのっとって、ちゃんとそのルールをきちんとね、分かってね、正しく販売できる準備ができるということが、もちろん Amazon アカウントを取るっていうのはもちろん、ヤフオクメルカリアカウントを取るっていうのはもちろん、まあ Amazon だったら何でもかんでも売れないですから、やっぱりヘルス&ビューティー商品、食品とかね、要期限管理とかそういったものをカテゴリーを申請をして、で要期限管理とかもちゃんと申請して、まあそういう準備をまずしてから仕入れなきゃ結局何にもできないっていう大きな事実があります。で、まあアカウント取ったりね、カテゴリー申請して、通ったり、まあ要期限管理申請して取ったりするくらいはね、結構、まあ、それもちょっとなかなかできない方もいらっしゃいますけども、まあまあ大部分の方ができますよね。で、私がねもっと深い話をしたいんですけども、最近特に思うのが、その、まあ、ちょっとこれ私自身のすごく今まで Amazon の販売やってきてよかったなと思うことが、もうものすごく真っ当な売り方をしてるわけです。うん、グレーなものは一切売ってないし、でクレームももうほとんどないし、万が一あったらものすごい丁寧に対応するし、あのものすごいね、自分で言うのもなんだけど、クリーンな真っ当な商売、うん、物販をしてきた自負があります。でね、要はそれってね、あのAmazonのアカウントの健全性に間違いなく、これね、私今その物販1年半、アマゾン物販1年半以上してきて、もう今まさにちょっと花開いてきてるなという感があります。で、ちょっとだけね、メルマガとかチャットワークでも申し上げましたけども、まあ、他の方が販売不可とか警告とか来てるような商品、まあ、いわゆる版権があるようなものとかね、まあ CD とか、あとソニーとかパナソニックとの家電とか、まあ、私がもともと1年半前からアマゾンを始めた時から、私はもうありとあらゆるものを、もうジャンルね、オールジャンルで、新品も中古も家電もヘルス&ビューティーも CD もメディア系も何だってこう売ってきたわけです。で、その売ってきて結構いろんなもののジャンルも多分ね、一つ一つこう販売実績が結構あると。で、販売してのそのクレームもないし、評価もいいしということで、多分ね、超優良、出品者としてアマゾン様に認識されてると自負があります。だから今のところ私はその警告とか一切ないし、CD とか家電とかでも売れないものは今のところ私はないです。で、これをね、ぜひ皆様にお伝えしたかったから、ちょっとこの音声を撮ったぐらいで、本当にね、そのグレーなことをできるだけしない方がいいです。うん、必ずね、しっぺ返しが来ます。で、まあいわゆる去年だったらウーモとか、あとそのね、なんだ、アイコスとかで、スターバックスのああいう 限定キャンペーン商品とか、うん、まあ、いわゆるその新品のプレネの商品、あと、まあ、それで言ったら結局ジャニーズ系とかの DVD、CD の予約転売もそうですし、予約販売も結局あれってこういわゆる買い占めじゃないですか、ね、超人気商品ので、需要と供給のバランス崩れて需要が追いつかずに供給じゃないや供給が追いつかずに需要がものすごい大きいやつのただでさえ少ない供給をこうね、いわゆる自分がこう行列並んだり独特の手法で、ね、買い占めちゃったりして、でその結果高く売るっていう手法でしょ。でそれね、結局あれ全部アマゾンもね、あのバカじゃないんだから、そういうデータってこう蓄積していってると思うんですよ。でもウーモばっかりめっちゃ高く売って、アイコスばっかりめっちゃ高く売って、なんかスターバックスのああいうねプレネ商品、期間限定商品だけめっちゃ売って、あとねジャニーズとかの DVDC というか予約転売ばっかりしてるような人って、まあ、推測ですけど多分ねアカウントが、うん、まあ言い方ちょっとあれですけど汚れていってるんじゃないかなと私は思います。うん、要はもう真っ当な商売をこの人はしてないんだなっていう風にあの判断されても、それはしょうがないと思います私は。うん、で一時的にそういうことでね1年2年稼げたとしても、結局そういった前科、まあ、前科って言ったらね別に犯罪者じゃないんだから、そんな前科なんていう言い方はちょっとあれかもしれないけど、まあ、そういう履歴が残ってたらやっぱりね何かあった時にその言い訳できないし、ね、売ってきた買い占めて値段釣り上げて売ってきた事実は事実でしょ。でそれがまあ違法ではないにせよ、まあアマゾンがもしそれをね、うん、今までそういうことを一定数以上してきた方はやっぱりちょっとダメだよみたいにこう規制変えるとするじゃないですか、規約変えるとするじゃないですか。でそういうことしてきた人はもう締め出しますよって、アマゾンがルール変えたらどうしますって言ったってもうあれですよね、何も言えないでしょ文句。うん、あのだから本当もう一度言うけど、真っ当なねクリーンな世の中にきちんとした価値を提供できる喜ばれる商売をすべきだっていうのが私の本当に今回お伝えしたかったことです。うん、だからあの本当になんかいろんな手法がいろいろ今後ね皆様の前にこう現れると思うんです。でよく考えてください、予約転売が最高だとかアイコスの転売が最高だとかね、めっちゃ楽ですよとか言われても、それが果たして真っ当な商売なのかどうか。うん、別にあれですよ、今やってる方を完全否定するわけじゃないけど、要はそれはリスクがあるよっていうことをやっぱりね、申し上げたい。うん、やっぱり人にはそんなに感謝されてないよっていうことも申し上げたい。自分だけが儲かってるっていう手法だよっていうことですね。うん、だから本当にそういうね、ね、クリーンな真っ当な正々堂々と言えるような誠実な商売をする人が最後にはものすごく大きく稼げるようになると私は信じてますので、ね、まあ、そういうことをぜひちょっとこう今後大きく物販を展開しようとしている方は意識していっていただければと思います。で話の一番最初長くなりましたけども、その売る、ね、売るプラットフォームでの誠実な行動とか、売るプラットフォームのきちんとした準備とかね、そういったものをまず最初にしましょうと、優先順位として、うん、これ本当すごく大切なことですので、ぜひぜひ、心がけていただければと思います。で仕入れとかはもうその後の話ですからね、ぜひそのちゃんと売ることが万全な状態で、仕入れとかの方に優先順位を2番目に持っていければ、うん、持っていただければと、思っておりますので、ぜひね、ちょっとこれから大きく物販しようとする方、ね、誠実な真っ当なビジネスということをぜひ、ね、心がけていただければとても嬉しいです。はい、じゃあ以上緊急音声セミナーをお届けいたしました。お聞きいただきましてありがとうございます。レイジョーでした。失礼いたします。